ここではあらゆる望みがみんな清められている。願いの数は皆沈められている。重力は互いに打ち消され、冷たい丸メロの匂いが浮動するばかりだ。だからあの転移の紐も波立たず、また鉛直に垂れないのだ。けれどもその時、空は天が石から怪しいぶどう目の板に変わり、その天人のかける姿をもう私は見ませんでした。やっぱりゼラの光源だ。ほんの一時の紛れ込みなどは結局当てにならないのだ。こう私は自分で自分に教えるようにしました。けれどもどうもおかしいことは、あの天板の冷たい丸メロに似た香りがまだその辺に漂っているのでした。そして私はまたちらっとさっきの怪しい天の世界の空間を夢のように感じたのです。こいつはやっぱりおかしいぞ。天の空間は私の感覚のすぐ隣にいるらしい。道を歩いていて、黄金色の雲母のかけらがだんだんたくさん出てくれば、だんだん花崗岩に近づいたなと思うのだ。ほんのまぐれあたりでも、あんまりたびたびになると、とうとうそれが本当になる。きっと私はもう一度この光源で天の世界を感じることができる。私は一人でこう思いながらそのまま立っておりました。そして空から瞳を光源に転じました。全く砂はもう真っ白に見えていました。湖は緑青よりももっと古び、その青さは私の心臓まで冷たくしました。ふと私の前に3人の天の子供らを見ました。それらは皆霜を織ったような薄物をつけ、透き通る靴を履き、私の前の水際に立ってしきりに東の空を望み、太陽の昇るのを待っているようでした。その東の空はもう白く燃えていました。私は天の子供らの飛騨のつけようからそのガンダーラ系統なのを知りました。またその確かに高台寺の廃寺から発掘された壁画の中の3人なことを知りました。私は静かにそっちへ進み、驚かさないようにごく声低く挨拶しました。おはよう、高台寺の壁画の中の子供さんたち。3人一緒にこっちを向きました。その洋楽の輝きと黒いいかめしい瞳。私は進みながらまた言いました。おはよう、高台寺の壁画の中の子供さんたち。お前は誰だい？右端の子供がまっすぐに瞬きもなく私を見て尋ねました。私は高台寺を砂の中から掘り出した青木明というものです。何しに来たんだい？少しの顔色も動かさず、じっと私の瞳を見ながら、その子はまたこう言いました。あなたたちと一緒にお日様を拝みたいと思ってです。そうですか、もうじきです。3人は向こうを向きました。洋楽は木やだいだいや緑の針のような短い光を追い、薄物は虹のように翻りました。そして早くもその燃え立った白金の空、湖の向こうのうぐいす色の腹の果てから溶けたようなもの、生めかしいもの、古びた黄金、反射炉の中の種、ひと切れの光るものが現れました。天の子供らはまっすぐに立ってそっちへ合掌しました。それは太陽でした。厳かにその怪しい丸い溶けたような体をゆすり、間もなく正しく空に昇った天の世界の太陽でした。光は針や束になって注ぎ、そこら一面カチカチ鳴りました。 天の子供らは夢中になって跳ね上がり、真っ青な寂静院の湖の騎士傾斜の上を駆け回りました。そしていきなり私にぶつかり、びっくりして飛び抜きながら、一人が空を指して叫びました。「ご覧、空、インドラの網を!」私は空を見ました。今はすっかり青空に変わった、その天頂から四方の青白い天幕まで一面張られたインドラのスペクトル製の網。その繊維は蜘蛛のより細く、その組織は金糸より緻密に、透明、成長で黄金で、また青く、幾多く互いに交錯し、光って震えて燃えました。ご覧、空、風の太鼓。もう一人がぶつかって慌てて逃げながらこう言いました。本当に空のところどころ、マイナスの太陽とも言うように、暗く藍や黄金や緑や灰色に光り、空から落ち込んだようになり、誰も叩かないのに力いっぱいになっている百銭のその天の太鼓は、鳴っていながらそれで少しも鳴っていなかったのです。私はそれをあんまり長く見て、目も暗くなり、よろよろしました。ご覧、青クジャクを。さっきの右端の子供が私と行き過ぎるとき、静かにこう言いました。誠に空のインドラの網の向こう、数知らず鳴り渡る天鼓の彼方に、空いっぱいの不思議な大きな青いクジャクが宝石製の尾羽を広げ、かすかにクークー鳴きました。そのクジャクは確かに空にはおりましたけれども、少しも見えなかったのです。確かに鳴いておりましたけれども、少しも聞こえなかったのです。そして私は本当にもうその三人の天の子供らを見ませんでした。かえって私は草ぼと風の中に白く倒れている私の形をぼんやり思い出しました。